今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙2章12節から18節です。ピリピ人への手紙の2章12節から18節、はじめに12節をお読みいたします。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。アーメン。では一言お祈りします。愛するイエス様、今日もあなたがお語りください。我ら一同ともども、まことの君であられ主であられるイエス様、あなたに、あなたは見えませんけれども確かにおられ、私たちを確かに導き、私たちを命の喜びへと導き入れ、永遠の救いへと導き入れ、また人を救い、また自分自身を清め救うお方、イエス様、どうぞあなたが豊かにこの時働いてください。我らにあなたの御言葉、あなたのその清き御言葉に豊かに預かって、私たち自身がますます清められ、また非難されるところない清い神の子供となることができますように、今我らを助けてください。命の言葉をしっかり握りしめ、そしてこの世にあって光と輝かさせてくださいますように、どうかこれからの時よろしくお願いいたします。あなたが支配してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。パウロはこの時牢屋にいられており、ピリピの人たちに対しては手紙という形で、その、ね、自分の、伝えたいことを伝えなくてはなりませんでした。パウロが言ってることは、ね、私がいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してくださいということです。パウロがいる時だけでなく、いない時こそ、ね、自分自らが進んで主に喜ばれることとは一体何であるのかを、ね、それをよくわきまえ、そしてそれを求めて、そしてその道に歩みなさい、自分の救いを達成してくださいと、ね、言われております。救い、これは皆さん一人一人が自分ですることです、ね、誰かが変わって、ね、お母さんが変わってとか妻が変わってとか、そういったことはできない。皆さん自身、自分から達成するべきことなんです。救いというものは、救い、ね、これはパウロさんが、ね、いる時だったら、ね、パウロの目が光っていて、ね、パウロに怒られたり、ね、そういうことを恐れて、なんとか、行いはあたかも一見しているようであっても、でもパウロがいなくなった途端に、あ、もうやっとうるさいのがいなくなった、ね、それで、もう好き放題のことして怠けて、ね、御言葉も、勉強せずに、また祈りもせずに、そういう怠け心が出てきて救いが達成できない、ね、これではいけないんです。皆さん、救いは皆さん自身がすることです、ね、皆さん自身がまず、ね、ここにおいて恐れをののいて自分の救いを達成してくださいとありますけれども、正当な恐れというものがあります。主への恐れ、これは清いものです。主に対する恐れは、ね、清くて、詩編の、19編に確か書いてありましたね。その主に対する正当な恐れ、恐れおののき、これを持っていなければ、ね、主に対して正しく歩むことはできません。恐れ敬う心が大事です、ね、慣れ慣れしさと親しさとはまた全く違うものです、ね、イエス様を、ね、軽んじて、ね、イエスってさとか、なんかそういうふうにですね、イエス様を軽んじるような言葉でもって接する、ね、慣れ慣れしくいくこと、これイエス様に対して失礼です。イエス様は確かに皆さんに対して、ね、親しく、また皆さんを憐れみ 深くしてくださり優しいお方ですから、けれどもその優しい相手に対して、ね、慣れないしさと軽んじる心を持って対するならば、それは、ね、救いが達成されません。イエス様に対して、ね、確かに親しくあられるお方、友と呼ばれるお方、このイエス様に対して、ね、恐れおののきを持ってイエス様を尊敬の念を持って接すること、これが大事です。尊敬の念を持ち、また恐れおののきく心を持つならば、ね、とても御言葉なるイエス様が目の前にしているとき、今まさにそうですね、御言葉なるイエス様が今皆さんに語られているこの時です。この時に、ね、とても、ね、居眠りとか、ね、他のことを考えるとか、ね、そういった失礼なことはとてもできないはずです。イエス様は生きておられます。そして必ず皆さんの前に、ね、やがて現れてくださいます。はっきりと目に見える形で主の日が来られるとき、その時顔と顔とを相対するようにイエス様を、ね、皆さんは会うことになります。その時になってから、ね、慌てて、あ、本当にイエス様いたんだとか、そういうふうに、ね、そんなことでは困るんです。今何のために教会に置いているのか、ね、このイエス様を恐れ敬うためであり、このイエス様に栄光を捧げするため、イエス様に礼拝を捧げるためですね。何もパスターがここで何か独り言を話しているのに、ね、耳を傾けているだけでは、そういった考えではあってはいけません。御言葉、ね、私は必ず聖書の御言葉を持ってここに立ちます。御言葉が語られるとき、イエス・キリストが、ね、皆さんの目の前に立っておられることを、ね、それをよくよく、注意するべきです。イエス様が立っておられる、このイエス様は、ね、皆さんを救ってくださったお方、皆さんのために、ね、命を投げ出してくださったお方、血を流してくださった、痛まれたお方、もう激しい叫びを持って、ね、自らの命を父なる神様にお捧げくださったイエス様であり、ね、このイエス様に対して私たちは、ね、とても失礼なことはできないです。そしてイエス様はやがて来られるお方、もうすでに天において栄光の、ね、神の右の座に座されました。賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまう主イエス様です。このイエス様を前にして、本当に私たちは恐れおののきを持って、そして御前に立つべきです。パウロは言います。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。アメン。救いとは何でしょうか。イエス様を信じる人は救われる、ね、書いてあります。じゃあイエス様を信じた、ね、信じた人はイエス様に対して失礼なことはできないはずですね。もしイエス様に対して相変わらず失礼なことをしているとするならば、果たして自分が、ね、イエス様に対する信仰は正当なものであるのかどうか、これ疑ってかかるべきです。正当な信仰は恐れおののきがあります、ね、イエス・キリストというお方に対して、ね、本当に敬いがあります。また自分の身代わりになって死んでくれた、ね、その愛に報いようと、ね、します。イエス様に喜ばれることをしようとします、ね、私たちの体には罪の棘が刺さってますから、イエス様の喜ばれないことをどうしてもしてしまうという、ね、その罪が大きくなってしてしまうということはあるんですけども、その都度悲しむ心を持って、悔い改める心を持って、イエス様ごめんなさいと、ね、再び自らイエス様のもとに、ね、自分で修正する、自分で戻る、ね、その心を、それを皆さん持つべきです。それ、ね、ないとするならば、もうどんどん、ね、パウロのような何か、ね、口うるさく、軌道修正してくれる人がいなくなった途端に何か解放感を覚えて、でそれで罪の飲み食い、ね、怠け、だらけ、眠気、これに満たされていってしまう、ね、これでは皆さんいけません。自主性を持って救いを達成するべきなんです。自分の救いを達成してくださいと、ね、パウロは言っております。もっとも、ね、このコリントの、ピリピの人たちは、ね、とても、自分からそのように、ね、する、志を持っておりました。けれども、ね、本当にこれは全世界の、クリスチャンたちに当てられた手紙です。皆さんに対しても、ね、この手紙は当てられております。恐れおののきを持って救いを達成してください、ね、書いてあります。そして13節。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を与え、立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。アメン。神さんは、ね、一人一人に対してご計画をお与えになられました。そして一人一人がなすべき務めがあります。その皆さんがなすべき務め、それは私たちは、ね、分からないかもしれませんけれども、神さんは皆さんの心の内に志を立てさせてくださるんです。この神さんが立てさせてくださる志、これはね、生来の欲望とは全く違うものです。これは清いものです。イエス様に従って歩もうとするとき、また、ね、自分自身のその罪を、本当に悔いて主に喜ばれる道を歩みたいと、ね、そして主に願うとき、主はその志を立てさせてくださるのです。ダビデが、ね、詩篇の51編において祈りました。詩篇の51編の10節のところでダビデは祈っています。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。アメン。ここでダビデは自分の罪をとても悔いています。とても悲しんでいます。悔い改めの祈りをダビデ、ね、長らくしたことでしょう。そして本当に自分自身がしてしまったことを、ね、悔いたでしょう。悲しんだでしょう。その向こうでダビデは求めてるんですね。どうか私に清い心を作ってください、ね、喜んで仕える霊、それが私を支えますように、ダビデは、ね、祈ってます。祈り求めることによって与えられることが可能なものです、ね、喜んで仕える霊、またこの清い心、揺るがない霊、これを、ね、私のうちに新しくしてください。ダビデは祈り求めています。志、ね、神さんが立ててくださる志とは一体何か、ね、これを本当に皆さんはよく求めるべきです。ね、自動的に思いの中に浮かんでくる、ね、思いが、それが神さんが与えられること、志だと思ってはなりません。これも、ね、ダビデが求めたように、皆さんも求めるべきです。私の心の内にイエス様、あなたの御旨をなす志をこの心の内に新しくしてください、作ってください、ね、皆さん祈り求めるべきです。聖霊様の支配のうちに私を支配してください。私の人生を、ね、もう自分自身の、自ら赴くままではなく、イエス様の御心のままに私の人生を支配してください。そしてその身胸に喜んで仕える霊を私のうちに新しくしてくださって、そしてそれによって支えられ、それによって支配されて、イエス様、あなたの身胸のままに歩むことができますように、そういうふうに祈り求めるべきです。この主に向かう心、ね、主を恐れ敬う心、これを持つ心のうちに主が働いてくださるんです、ね、主を恐れ敬う心を持たない、でまた自分で自分自身を、ね、ガードしない、するならば、ね、この世の中にはいろんな情報が流れております。いろんな言葉が飛び交っております。その言葉に耳を傾けて、ね、その言葉が一体どこからのものか何の判別もしないまま、ね、あ、そうか、ね、今日は、ね、礼拝に行かないでパチンコに行こうとか、ね、競馬に行こうとか、そういう世の中の、ね、言葉聞いてると、そっちの方がなんか、ね、正しいかのように聞こえて、本当に御言葉という真理の判断基準からどんどんどんどん逸れていってしまうことがあります。だからいつも御言葉を思い巡らすべきです。いつもイエス様に祈るべきです。するならば、ね、いざ、世の人が、ね、主立礼拝に行かないで、ね、競馬に行こう、ね、そういうふうに言ったとしても判別できるんですね。心の中に、ね、その言葉を聞いた時にもうゾワゾワっていう嫌な感覚が湧き起こって、いや、行きたくない、ね、私は礼拝の方に行きたいんだ、その正当な清い霊が支えて皆さんを導くことになるんです。これ皆さんが常に、 どの霊と交わり、どの言葉と交わっているかに、皆さんよりけりなんですね。ですから日ごと皆さん、この清い御言葉、聖なる御言葉に預かってください。詩編の、先ほど見た19編のところに、19編の7節、8節ですね。詩編の19編の7節からお読みします。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによって、あなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば、報いは大きい。アーメン。ですから、完全なる、ね、御言葉、主の御教えは、ね、完全です。魂を生き返らせます。また、ね、わきまえのないものを賢くします。ね、わきまえがない、ね、自分は、何かするたびに、ね、人から非難される、人から笑われる、人からなんであなたはそうなのと言われる、ね、そういう場合はわきまえを与えてくださいと、ね、主は言葉をわきまえる力、また世の中の、ね、その法則をわきまえる力、また人の法則をわきまえる力を与えてください、ね、祈り求めるべきです。御言葉は完全です。そして御言葉の中に、ね、世の中を正しく歩む術も、また人の中で歩む術も、ね、正しく歩む術も、すべての秘密が、またそのすべてのコツが詰まってるんです。御言葉。御言葉は完全だからです。そして、ね、9節に、主への恐れは清くとありますね。主に対する正当な恐れ、それは清いんです。ね、悪霊を恐れたり、ね、悪魔サタンを恐れる、ね、こういった、恐れ、これを蹴散らします。主に対する恐れを抱く人は、ね、むしろ悪霊サタンの方がその主を恐れている皆さんの方を恐れて逃げていくんです、ね、皆さん幽霊の側から怖がられて、幽霊の側が皆さんの目の前にしたら逃げていく、そういう風になりたいと思わないですか、ね、幽霊を見て逃げていく側じゃないんです。皆さん主を恐れる人は幽霊の側が逃げていくんです。皆さんを見て、皆さんはこの主への恐れ、正しい恐れを持って、ね、主にあって歩んでいくならば、皆さんどんどん清くなっていくんです、ね、悪霊サタンは清いものが嫌です。そこにとどまり続けられないんですね。でも皆さんがあくまでまだ、ね、汚れの中を、ね、暗闇の中をそれを好んでいるとするならば、皆さんの中に、ね、悪霊の巣を潜ませていることになってしまいます。どうか皆さん、ね、主への正しい清い恐れを持ってください。そして12節見ますと、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。自分の数々の過ち、それを悟ること、これ御言葉によってでなければわからないんですね。御言葉が、ね、むさぼってはならないと書いてあるから、だから、ね、むさぼることは罪であることがわかります。そして、ね、むさぼりが罪であるということを知ったならば、それをやめたいんですけど、でもやめる力は人間にはないんですね。パウロがそう言ってます。パウロは、それをやめることができなかった。で、そこで、主の霊によって導かれる必要が出てくるんです。皆さんを自分で自分は救うことはできません。ただ、ね、主の言葉に従って、それによって歩むこと、するならば、聖霊様がそれを助けてくださいます。皆さんは聖霊によって導かれ、聖霊によってそのむさぼりをやめることもできるようになり、また正しく清く歩むことが、その聖霊清き御霊によってできるようになっていくんです。皆さんはですから、この主の御言葉にあって歩むべきであり、それ主に対する正しい恐れを持って主と接する、主を敬う、そして歩んでいくならば、主はますます皆さんのうちに、ね、清らかな 思いを、心を与え、また志を立てさせてくださって、ね、皆さんにことを行わせてくださるんです。そして全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、ね、ピリピの、さっきの14節に書いてありました。全てのことをつぶやかず疑わずに、ね、ということです。エジプトを出てきた出エジプトの民は、ね、荒野で主の言葉に対してつぶやいてしまいました。主が与えてくださったマナについてつぶやいてしまいました。このつぶやき、これは身を滅ぼしてしまう、その、元になってしまいます。つぶやき、これが現れてしまうとその人自身を滅ぼしてしまいます。出エジプトの民、彼らつぶやきをしたゆえに彼ら、荒野で、ね、滅んでいってしまいました。全てのことをつぶやかず、ね、疑わずに、その主の与えてくださった志に従って歩んでいくべきです。15節、ピリピの手紙戻りまして、ピリピ2章の15節。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、ね、アメン。今確かに、もう曲がった邪悪な世代の中に私たち住んでおります、ね、ニュース見ても本当に邪悪なニュースが流れています。もう邪悪な、考えに染まってしまった人が諸々邪悪なことを行うことで本当に心を痛める事件が多々ありますね。皆さんがこの曲がった邪悪な世代の中にあって、ね、傷のない純真なものとなり神の子供となり、そして16節、命の言葉をしっかり握って、ね、命の言葉をしっかり握って、ね、御言葉を握りしめるんです。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。アメン。このような人になることをパウロは望んでるんですね。あなた方が、ね、この邪悪な世代の中にあっても一切、ね、主から与えた志に立ち、そしてそれを一切つぶやくことなく疑わずに確信を持って主の道を歩んで行う、そして命の言葉を、ね、しっかり握りしめる、それによってこの邪悪な世代の中において、暗闇の世の中において光として輝くためです。そうするならば本当にパウロが、ね、このピリピにおいて成してきたことが、ね、無駄ではなかったと、ね、そのことを、誇る、ね、主の日に誇ることができるようになる。だから、ね、それを目指しなさい、パウロは言っております。パウロは牢屋の中です、ね、牢屋の中であっては実際にその人々のところに行って何かしてあげるということはできません。皆さん、救いは自分で達成するものなんです。で、パウロは、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してくださいと言いました。で、誰か見張ってくれる人がいなければ救いは達成できない、これではね、ダメなんです。皆さん自身が自分の意思を持って、また自分の選択権、ね、自由意志の選択権を持って、ね、悪魔サタンが、ね、眠らせる、ね、でも私は眠りたくない、ただ主の道に歩みたい、主の言葉をしっかりと受け止めたい、そういう思いが与えられたならば、皆さんは自由意志を持って悪魔サタンを退け、そして、ね、あらゆる邪魔を退けてイエス・キリストの御言葉を握りしめて、この邪悪な世界の中においてしっかりと光として輝き、神の子供として歩んでいくべきなんです。そのようにするならば、パウロはもう本当に、ね、それはもう願ったり叶ったりだ、それこそ本望だ言います。この17節パウロは言っています。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。 アメン。ね、もし、あなた方が本当に自らしっかり立って死を恐れおのいて、自分の救いを達成しようと努力する。また、その、神様が与えてくださった志に従って歩み、ね、もう曲がった邪悪な世界の中においても、命の言葉をしっかり握りしめて、非難されることなく、純粋なものとなって歩んでいく。それを達成していくならば、パウロは、もう自分は、本当に本望だ。ね、注ぎの備え物となっても、それは構わない。それでも私は喜ぶ。ね、皆さんがそういうふうになるのであるならば、私はどのようなものになっても喜ぶ。ね、この注ぎの備え物、レビキの方において、ね、注ぎの備え物あるんですけども、ね、注ぎ尽くすんですね。主の祭壇のところに行って、注ぎ尽くす。パウロは、もう自分の、ね、命を燃やし尽くして、自分の血潮を、ね、一滴残らず、主の祭壇のに注ぎ尽くして、でも、そうしてでも、走り抜いて、それであなた方の救いを達成させてあげたい。パウロは、そう言ったんです。たとえ私があなた方の信仰の備え物と、礼拝と、共に、注ぎの備え物となっても、私は喜びます。最後の血、一滴残らず、主の御前に注ぎ出すこと、これをも私は厭いません。パウロは言いました。ここまでの本当に深い愛情を持って、パウロは、ね、ピリピの人たちを愛し、尽くして、ね、そしてその信仰の道のりを走り抜いたんです。私たちもこのパウロを本当に目指し、私たち自身も本当に、ね、血潮一滴たりとも主の御前に注ぎ尽くすような、ね、そのような捧げ物を主に捧げること。これが本当に喜ばれるべきものです。ね、冒頭で、友子働き人が、あなた方の体を生ける神の、ね、生贄として備えなさい。ローマの12章のところの御言葉は、ね、引用しましたね。ローマの12章のところで、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。ここ自分を変えていただきなさいが正しい訳です。ですから自分自身の体を神に受け入れられる清い生きたものとして捧げること、この霊的礼拝、ね、皆さん今皆さんの体を神さんにお捧げしているでしょうか。アメン。今この時間、この時、この体をこの礼拝場所へと、ね、足を運ぶことによって、あるいはインターネットの回線を通すことによって、ね、皆さんは神様に自らの体を捧げているわけですね。そしてそれを、ね、持って、この時間、ね、ただただ単にですね、居合わせてるだけじゃダメなんです。その心の底から、ね、思いの奥底から、ね、このあなた方の体、これソーマというギリシャ語ですから、ね、体、ね、この肉体のみならず心も思いも、ね、また意志も感情も全部です。ソーマというのはあなた方のソーマ、体、それ全体を、ね、神に受け入れる清い備え物として捧げること、これが霊的礼拝です。体だけいて心があさってのところ、これは、ね、違うんですね。あなた方の体を、ね、捧げているとは言えないんです。ここのローマの12章1節、これは、ね、この肉体がこの時間に一緒にいるだけでなく、心も思いも神様に捧げる思いと心を持って神様に捧げている状態、これが、ね、この12章1節の、ね、霊的礼拝になるわけです。体だけではダメなんですね。心と思い、それ意志、感情、すべて神様に捧げるんです。皆さん一人一人が本当にこの霊的な礼拝を、ね、捧げること、それをこそ主は、ね、霊的な礼拝を喜ばれます。神様は霊ですから、ね、霊と 誠をもって霊と真理によって礼を捧げる礼拝者を望んでおられる。イエス様は、ね、ヨハネ4章でおっしゃいました。私たちは本当に霊と誠、真理をもって、ね、また御言葉、この健全なる御言葉をもって主に礼拝を捧げるべきです、ね、この世と調子を合わせてはなりません。何が良いことで神を受け入れられる、何が完全であるのかを、ね、わきまえ知るために、ね、思いの一心を持って自分を変えていただくこと、これも必要なことです。この世と調子を合わせるするならば、すぐに思いが惑わされてしまいます。何が神様が立ててくださった志であるのかわからなくしてしまいます。世のこの世と調子を合わせるならば、ね、邪悪な世代です。曲がった邪悪な世代の中にあっても非難されることがない純真な神の子供としてのたしなみをどんどん身につけて、そしてしっかりとキリストの言葉を固く握りしめて、この暗闇の時代において光り輝く光の子供として用いられて清められていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれから皆さん一人一人がこの暗闇の世界の中において自分自身が光り輝くことができるように、神の御言葉をしっかりと握りしめて、そしてこの邪悪な世界に対しては立ち向かい、悪魔サタンに勝利し、そして自分自身を本当に主に喜ばれる清い生きた供え物として捧げることができるように、今それぞれの自身の言葉でもって祈る時を持ちましょう。神よ、御心のままに働いてください。志を立てさせてください。そしてそれに従ってことを行うことができますように、今祈っておられる一人一人の唇に祈りの言葉を与えてください。その心の内に何が清いく、また主に喜ばれることであるのか、その志を立てさせてください。また何が神に喜ばれないことであり捨て去るべきことであるのか、その判別する知恵を与えてください。私たちが知恵と啓示の霊によって満たされて、そしてあなたの御旨をまっすぐに行うことができますように、そして本当にいつも恐れおののく心を持って、あなたを恐れ敬う心を持って、あなたに仕え正しくあなたの道を歩んでいくことができますように、どうか助けてください。この邪悪な曲がった世代の中において非難されるところのないものとなることができますように、また命の言葉をしっかりと握りしめて、その彼らの間において世の光として輝くことができますように、そのようにしてキリストの日においてパウロと共に誇ることができますように、私たちのこの人生における歩みの営みの中において、あなたの光として、またあなたの民として歩んでいき、そしてこの邪悪な日に際して立ち向かい勝利者となり、闇を光で照らしていくことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。どうか一人一人にその幸い祝福を得させてくださいますように、一人一人の主を今決心しているその祈り、また一人一人が悔い改めているその心を、あなたがお受け取りになり、そして天においてあなたの栄光が豊かに褒めたたえられますように、どうか一人一人がますます神の子となっていくことができますように助けてください。一人一人祈られたその祈りに心を合わせ、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。それでは呼吸してください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
ア
ーメン。引き続きそれぞれの祈りを祈りましょう。